藤先輩が運んだって誰から聞いたの？
ああ、いえ、完璧に熟睡してたから逆に運びやすかったと思いますよ。太陽兄が担いでくれて。
ああ、まあ。
じゃあ、兄は先に出ちゃうね。実はこれから約束ができて、今 LINE 開いたらメッセージが来ててね。もし何かあったら報告する。
その時、にゃーちゃんがこっそり教えてくれた。
酔っ払ったカナを運んだの、アキくんだよ。進んで運ぼうとしてくれて、けど部屋までもうちょっとってところで力尽きちゃったっていうか。それで最終的には太陽先輩がひょいっと担いでたみたいだけど、運んだのはほぼアキくんだよ。
私は今3通目の謎の答え、あの公園に向かっている。本当は私はそこで待つ差出人が誰かということに薄々感づいていたような気もする。やっぱりそうだ、私に手紙を送ったのは、アキくんだ。
手紙、読んだよ。
カナさん、ちゃんと来てくれてありがとう。少しぬるくなっているかもしれませんが、どうぞ。
ありがとう。
あんな風な書き方をしてすみません。なんというか、とにかく一度二人で話をしたかったんです。
うん。
僕だって分かってましたか？
なんとなくね。にゃちゃんはバイト先でバレンタインのスペル間違って書いてたし、一通目の手紙に入ってた入校許可証の日付の時、太陽先輩はインフルで部屋に引きこもってたし、そうなるとやっぱりアキくんなのかなって。
そっか、それは良かったです。もしカナさんが解けなかったら、もしくは解かずに放ってしまったら、すっぱり諦めようと思ってました。賭けというか運試しというか。
どうして？
僕まだ高校生ですよ。子供扱いされて呼び出す以前にあしらわれてしまうんじゃないかって危惧していました。だから唯一対等でいられる謎解きに全てをかけてみたかったんです。謎解きしている時間はなんだか同じ目線でいられる気がして嬉しかったんです。
うん、そう、アキくんは高校生。私の大学に隣接している付属高校に通う、まだ高校2年生の男の子なんだよな。
前にライブに誘ってくれたじゃないですか。
うん。
全然知らない曲ばっかりだったけど、すごく楽しかったです。曲もすごく良くて、あれ以来よく聴くようになりました。
そうなんだ。気に入ってもらえてよかったよ。
それで、その帰り道にこの公園で話したことを覚えてますか？
うん。
父親が再婚して、僕はそのことに関して特に賛成も反対もなかったんですけど、やっぱりいざ一緒に暮らすとなると心がうまく追いつかなくて、僕小学6年生までは生みの母親と暮らしていたので余計に。
うん。
義理の母はいい人なんですが、急に新しい母親ですって言われてもうまく受け入れきれないし、どう接したらいいのかもわからなくて、それで周りにきつく当たったりしてしまって、そういう自分も嫌で、それで早く家を出たいと思ってたんです。こういう話あんまり人にしたことなかったんですけど、ライブの後で気持ちが高揚してたせいもあってか、かなさんに吐露してしまって、呆れられるかなと思ったんですけど、かなさん、別に今はそれでいいじゃん。かっこいいと思うけどな。それに距離や時間にしか癒せなかったり解決できないこともあるしねって さらりというから、なんだか拍子抜けしたというか。
いやだって、そうやってちゃんと自分のこと理解してて、はっきり意思を通せるのがまずすごいと思って。私は思ってても言えないまま飲み込んだり、伝えたくてもうまく言葉にできないことが多いから。
はい、それも言ってましたね。僕はあの時、カナさんがくれた言葉に救われた気がしたんです。やっぱり自分の選択に対してどこか父親や義理の母への後ろめたさや罪悪感のようなものは少なからずとも感じていました。でもあの時は感情に任せて家を出たけど、実は離れることで冷静に問題と対峙できるかもしれないんだって思えたことが救いだったというか。
そんな風に考えてくれたとは。
かなさん、本当は彼氏さんと一緒に行くのを楽しみにしてて、可愛い文句の一つくらい言えればよかったのに、それも言えなかったってちょっと愚痴をこぼしてて。それから僕に彼氏さんの好きなところを語ってくれて。
うわ、私完全にめんどくさいやつじゃん。しかもあの人、そういう女の人嫌いなのにね。のろけ話ばっかりする人は恋愛しか頭にないみたいで聡明じゃないっていつか言ってて、だからあの人の前ではそんな素振りは見せないようにしてたんだけど、それでもうまくいかなかった。あの人が言う聡明でありたかったけど、何が正解だったのか今だってわからない。
僕は彼氏さんをすごく羨ましいと思いましたよ。そんな風に顔中に好きって殴り書きしてあるかと思うくらい分かりやすく思ってもらえるのって素敵だなって。
えっ
でも同時にすごく苦い気持ちにもなったんです。不快とも違う、苦しいような、痛いような。あの夜をきっかけに自分はカナさんのことが好きなんだって気づきました。それに家のことにもきちんと向き合うようになって。それまでは義理の母からの連絡もおざなりにしがちだったんですけど、向こうが歩み寄ろうとしてくれてるのに、こっちが逃げてばかりじゃいけないと思うようになって、少しずつメールや電話なんかでの交流も増えて、それで2ヶ月ほど前に少し話をしに帰省していたんです。
あ、そうだったんだ。
はい、父親からも話がしたいと言われていて、それで父が東京の本社への移動が決まったみたいで、東京で一緒に住まないかという話だったんです。ギリ今の母親も同席していました。あなたがどうしても拒むなら仕方ないけれど、私は一緒に暮らしたい、そう言ってくれて、僕なんだかすごく優しい気持ちになれて嬉しくて、母の真摯な言葉もそうなのですが、僕自身が受け止めるんじゃなくて、ようやくきちんと受け入れることができた気がして。
え、じゃあ。
はい、僕は春にはシェアハウスを出て家族と暮らすことにしました。だからここを退去する前に気持ちを伝えようと思っていたんです。たとえカナさんに恋人がいても。それで思いがけず彼氏さんと別れたという話を聞いてめちゃめちゃ嬉しかったんですけど、でもすぐに言い寄るのもいやらしい気がして、密かにタイミングを探していました。でも別れようが別れまいが、僕が奪ってやりたかった。自分の方が絶対にカナさんを大切にする自信があったから。でもいざとなるとひよって特殊な手紙書いちゃいましたけど。
あれ、でもアキク、彼女が私は何を必死になっているんだろう。息が苦しい。
大丈夫ですか。って彼女とは？
なんかほら、いつもキャンパス横切る時とかよく一緒にいる、髪の毛長くて可愛い感じの、 太陽先輩のバイト先の後輩って言ってた。
ああ、ずっと相談受けてたんです。太陽兄が好きだって。結局成就しなかったみたいですけど。だからいつだったか太陽兄に関係を突っ込まれた時は焦ってしまいました。不意打ちすぎてうまい返しができなくて。
あ、そうだったんだね。
今のは嘘の席だ。だってそうでもしないと、アキ君のまっすぐな視線や私の胸で発光する甘酸っぱい匂いが鼻先までせり上がってきて耐えきれない。息が、胸が、苦しい。
そういえば、太陽兄が気合入った顔して家出て行ってましたけど、プレゼント持って。
あ、そっか。太陽先輩、にゃちゃん、きっとそういうことなんだろう。
かなさん。
はい。
大丈夫ですか？ハンカチとか、あります？
どこにしまったっけ？っていうかどうしよう、目が合わせられない。あ、あった。ん？なんだっけ、この小瓶。
貝殻ですか？
ああ。ハンカチと共に取り出した小瓶には、小さな貝殻がぎっしり詰められていた。思い出した。元彼と初めて二人で出かけた海。はしゃいで集めた貝殻。嬉しくて腕に飛びつきたくて。でも先を歩くあの人に手を伸ばせなかった。昨日見た夢の中であの人は、砂に足を取られ転びそうになった私の手を引き寄せてくれた。そっか。
あ、何ですか？
そうだったな。だけど、あの夢は夢であって、事実ではない。実際のところ、スタスタ先を行くあの人は、手を引くどころか私が派手に尻餅をついてようやく振り返ったんだっけ。手を取ってくれたのはアキくんだった。アキくんとライブハウスに向かう道すがら、すれ違う自転車とぶつかりそうになってよろけた私を、彼は瞬時に腕を取り支えてくれた。アキくんはそうやって、どんな時もしっかり肩を並べて話を聞いてくれる。えい！
え？
キラキラ光る過去の思い出を、私は思いっきり夜空に放った。ずっと重たかったままの心が、今、ふわりと浮かび上がる。アキくん。
はい。
私、バイト先でケーキもらったんだ。
ケーキですか？
一つしかないんだけど、帰って二人で食べよう。私、アキくんのために美味しいコーヒー入れるよ。
はい。
なんだかよくわからない顔をしているアキくんがものすごく可愛らしくて、胸の真ん中をキュンとつねられる。その戸惑った顔をずっと見ていたい気もするけど、でも、うちに帰るまでにはちゃんと、私の思いも伝えようと思う。ふと、手の中の缶コーヒーが、さっきと比べてすっかりぬるくなっていることに気づく。街灯が落とす私たちの影は、さっきよりも随分近づいていた。